皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美里、アシスタントの DJ ジョスさんとでお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、風邪ひいちゃってね、ジョスさんこんにちは。
ちょっと声がね、
そう、
もうかすれ気味でございますからね。
もう咳が止まらなくて治らないんですよね、割と長い間。まあ、しょうがないですね。10月最後の日曜日ですよ。もう早いですね。
早いですね。
あと2ヶ月ですか、今年も。
もうすぐハロウィンでしょ。
そうです、そうです。
ハロウィンが終わったらクリスマスでお正月と、ね、
もうでもまた春が来るですね、はいはい、早いですね。じゃあいつもの1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は霜降、もう霜が降りると書いて霜降、霜ですよ、もう、まあ、それは10月の末言うたらね、寒いもんね、
はい、
秋が一段と深まり、朝露が見られる頃ですと、朝霜や、ごめんなさい、朝霜が見られる頃、ちょっとこう踏んだらシャリシャリっていう感じか、まだだよね、それはね、霜って言ってもね、
もうちょっとかもしれませんね、
うん、朝晩の冷え込みが、厳しくなり、日が短くなったことを実感できます、うちはね、山なのでね、やっぱこう山に火が隠れるのが早いですよね、もう4時過ぎるともう暗くなってくるという、初霜の知らせが聞かれるのも大体この頃で、山は紅葉で彩られます。うん、そうですね、今頃ですよね、ちょうどね、この間まで暑い暑いって言ってたのにね、もう秋あっという間やね、
そうですね、
短いですよね、うん、本当に寒いですね、そしてその二十四節気をまだ3つの期間に分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は霜初めて降る、そのままですね、霜初めて、降るという時期なんですが、北の方から徐々にこう朝霜が降りるようになり、山々は、紅葉に染まる頃です。気温が氷点下で風も、弱い状態の時に空気中の水蒸気が上がってね、で結晶したものが霜になる、なりますと、気温が 2,3 度でも、地表付近が氷点下があれば霜が降りますと、まあそれぐらい寒いということですよね。早いですね。10月といえば何ですか、ジョスさんは。10月といえばって言ったら、
10月といえば、
秋やね、
秋そのものですね
食欲の秋とかね、芸術の秋とかスポーツの秋とかいろいろ言いますけれどもね、やっぱり運動会とかね、
はい、
今運動会春か、
春と、まあ、ね、春が多いですかね最近。
あ、芋掘り、うちも背中芋掘りもね、で最近ではこうハロウィン、さっきジョスさんもおっしゃってましたけども、もう私は毎日夜ピアノを弾いてるところで、やっぱり皆さんね仮装して歩いてらっしゃるので、ハロウィンの時期になるとね、でもハロウィンといえば本当は10月の31日に行われる、11月の31日が、私たちの12月31日みたいなものなんですね、ケルト人にしてみると。で古代のケルト人の起源って言われてるんですけれども、もともとその秋の収穫を祝って悪魔などを追い出す宗教的な意味合いがある行事だったんですよね。現代ではもう本当に特にアメリカとかでね、民間行事として定着しておりますけどね、かぼちゃのこう中身くり抜いたやつとか、はい、はい。キリスト教の祭りではないハロウィンに対して、キリスト教からは、容認やら批判とかいろいろあるそうなんですよね。ケルト人の1年は、さっき言った10月31日で終わる。だから次11月1日から新しいものが始まるそうなんですね。まあだから、ちょっとね、違うんでしょうね、その文化がね。インドヨーロッパのケルト語系の民族であると。紀元前1500年から紀元前4400年ぐらいまで、大きな地域に分布されている 図があるそうなんですけれども、すごいね、
うんうん、
はい、まあ、あの今から3500年も前にね、うん、車輪付きの馬車が走ってたんですって、そこには。すごいですね、文化がなんかあれしてるんです。まあ、ハロウィンの31日の夜はかぼちゃをくり抜いた中にろうそくを立ててジャックオーランタンっていうんですってを作って、魔女やお化けに仮装した子どもたちが近くの家を一軒ずつ訪ねてはトリックはトリート、これなんか英語の授業でやったな、
うん、
お菓子をくれないといたずらするよとかって言って言うんですって。でお菓子をあげるんですって。まあ、そういうものが日本にもどんどんと浸透してきて
なるほど、
はい、あのあれなんですけどね、もうあと3日ほどしたらまた盛り上がるでしょうね、
はい、
さて今日はね、ちょっとあの面白い話題なんですけれども、あのフェイスブックとかね、インスタとか見てるとね、最近動画がすぐ目に入るじゃないですか、ね、で怖いやつとかもあるんですよ割と、うん、ないですか、見ない？ いや、
ありますよ。
あ、 あります、うん、私怖いのばっかり 見ちゃうから、うん、余計に上がってくるんですよそれが。で、なんかスマホって怖いですよね、自分がこう調べたやつが上がってきません？
上がってきます、
ね、
で普通のパソコンでもそうです。
まあまあそうですけどね、うん、最近ではなんか声も聞かれてるそうなんですよね。でアメリカとかの学校では無料でクラバレーター Mac の中にね、うん、あのカメラが監視 つけられてて、うん、生徒さんが悪いことしてるのが学校にバレて、そこからで、なんでバレたんだってなったら、あの学校が配ってたパソコンから盗聴してたんですって。とか私もこれ怖いから Mac のカメラの部分にシール貼ってるんですけどねあ、そうそう、怖いやつです。怖いといえば、うん、お化けのね、うん、怖いやつがよく出てくるんですけれども、うん、怖いといえば私昔すごく怖かったのがやっぱり小泉八雲の耳なし芳一がすごく怖かったんですよ、うん、 なのでね、久しぶりに夏小泉八雲を出してきたんですよ。何回も読んでるのにボロボロになってるんですけども、うん、なんか怖いのね、お話が多いの で今日はその、雑誌にね昔載ってた小泉八雲の、出雲の国という記事もね合わせてちょっと今日もお送りしようかなと、新しい小泉八雲の、
はい
はい、考察をお送りしようかなと思っております。ラップオールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM も挟んで、曲をかけますね。で番組後半では、小泉八雲とのお話でお送りしたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。先々週からですね、この自分の体を守るための免疫力を上げるお話をしてます。これからまた寒い冬に向かってね、皆さん免疫力を上げてね、自分の体守っていただきたいと思うんですけども、先週先々週と食生活の簡単なポイントをお話しさせていただきまして、
はい、
今週からですね、これまた簡単な運動です。
あ、運動 ね、
もう免疫力を上げるの実は運動も非常に大切なポイントになります、うん、皆さん日頃忙しいと思いますけど、今から言います3点ですね、
はい、
非常に簡単なことですんでね、うん、日常生活取り入れていただいて免疫力を上げていただきたいと思います。まず1点目がですね、まあ、運動が苦手な方でも忙しくて運動する時間がないという、そんな人誰でも取り組みできるのがウォーキングです。
ああ、そうですね。
ね、
う
ん、これはですね、まあ、通勤、会社、仕事行くときとか買い物ね、うん、行くときにちょっと頑張ってね、1日ね、目標2、30分。
あ、2、30分。
うん、歩いていただきたいんです、
うん、
それもですね、いつもより少し早歩きで目標のところに向かって2、30分歩いていただきますと、血流が上がってね、免疫力アップするというポイント、これがですね第1点目、皆さん1日2、30分ですよ、歩いてくださいね、
はい、
でそれでもですね2点目、ウォーキングする時間もないという人はですね、もっと簡単な方法があります。片足立ちをしてですね、
はい、
右足左足1分ずつ、
はい、
これはダイナミックフラミング療法と言いましてね、
はい、フラミング療法、
うん、片足でね1分ずつこう立ってますとね、
うん、
これは53歩歩いたことと同じ、
へー、そうなんや、
負担が足にかかりまして、
うん、
太ももとかね、ふくらはぎの筋力アップという、
うん、
これ非常に簡単です。これを、まあ、皆さん 心がけていただきますと全身の血流改善にもつながりますんでね。ウォーキングがいいんですけど、ウォーキングする時間がなかったら片足立ちを両足1分ずつ、
はい、
でもう一つ3点目、これも簡単でございます。運動不足が続くとですね、はい、まあ、筋力、また先ほど言いましたように免疫力低下しますけども、はい、肩の上げ下ろしで血行促進するんですね。
しんどいよ割と、うん、
肩の上げ下ろしをですね、うん、まあ、デスクワークでね肩凝ったりするでしょう、うん、そうですね、ですからね、うん、肩の上げ下ろしをですね、あのぜひ皆さん、あの1日ね何回か、あの休憩の時していただきますとね、はい、体温が上がってね、うんうん、これも免疫力アップします、うん、
はい、
ウォーキング、片足立ち、うん、それから肩の上げ下ろしで血行促進してですね、
はい、
免疫力をアップして皆さん元気な体を作りましょう、
はい、割とあのデスクワークしてなくても運転しただけでも、はい、肩こるもんね。
そうでしょう、うん、だからもう肩の上げ下ろし非常に簡単ですよ、皆さん。
ちょっとの
上げて下げて上げて下げて ね、 ね、姿勢正してね、
ね、
していただきますと、それだけでね、うん、結構良くなりますよ。
なるほど、
はい、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオールシンクス。
ハタニュー、肩乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
お送りしましたのはトニーベレットとビリー・エヴァンスの Bad Beautiful。 かっこいいでしょこれ。
かっこいいですね。なんかこれすいません、お酒いっぱい飲みたいな曲ですね
このビリー・エヴァンスのやっぱり音の組み方っていうのは独特ですぐ分かるし、すごいですよね。
おしゃれな曲ですね、うん、
おしゃれですね。大好きな曲ですね。今日はこれお送りしましたさて今日は、ちょっと話が怖い話なんですけれども、
はい、
インスタとかでも急にこう宇宙人のやつとかさ、なんかあるじゃないですか。
出てきますね
出てきます。ジョスさんのところにも、うんうん、私割とそういうの好きなので見ちゃうんですよね、
うんう
ん、あのお化けのやつ見たりとかするともう本当に怖いから、
うん、
夜中見んかったらよかったなと後悔するんですけどね、うん、そんなこと言いながらも小泉八雲の本を出してきてね、またボロボロのやつを読んでみたんですけれども、やっぱりね、耳なし芳一は何回読んでも怖いですね。
なるほど、あれ有名ですもんね。
うん、あれは本当に怖いですね。で昔ね、入川康則さんっていう俳優さんがいらっしゃって、うん、部長刑事とかでも出てらっしゃった、ひだるかのねお父さん役で可愛がってもらって、でそれから一緒にこう朗読のお仕事をしてたんですよ、うん、でその中で私が耳なし芳一怖い怖いってずっと言ってたから、じゃあそれ録音しようって言ってレコーディングでね、
うん、
いい川さんが読んで、うん、私がピアノ弾いて、でそれで営業いろんなとこ回ったりとかね、したんですけれどもね、うん、はい、まあ、そんな、小泉八雲なんですけれども、うん、このね小泉八雲の、小泉八雲が見た出雲の国というねある雑誌に載ってたんですよね。これちょっとかなり前の記事なんですけれども、宍道湖ってわかりますか。出雲の宍道湖、宍道湖の写真がこう載ってるんですけれどもね、もう私もこの宍道湖には写真をねよく撮りに行ったんですよね、カメラが好きだったので、でそこに書かれてた文がまた素敵なんです。かつて八雲が日本には熱帯地方のような夕日はないと、
うん、
光は 夢の中のように穏やかであると書いた宍道湖を見に行くとっていうふうな文章があるんです、うん、なんかここの一節がすごい好きで、うん、だってその宍道湖の夕日ってね、こう本当に穏やかなんですよね、柔らかいというか、うん、こう地方によって違いますよね、日の見え方が。これはね、色の見え方が太陽の当たり方で違うんやろうなと、うん、例えば沖縄でね見るお花の色と、うん、日本じゃない、大阪で見るお花の色と、うん、同じ花でも違うじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで違うんだろうなと思って、まあこうね、本当に黄金の夕日なんですよね、宍道湖の夕日って、はい、もう本当に綺麗な夕日でした。小泉八雲といえばギリシャ生まれのなんですね、新聞記者団です。
そうですか、
はい、1850年生まれ、うん、ということはもうね150年ぐらい、
はいはい、
で西洋と東洋を生きた作家なんですけども、うん、本当に言えば日本がお好きだったんでしょうね、うんうん、でこのお話は八雲の妻の摂さんから聞いたお話を短編小説にしたっていうふうなことでも有名なんですけれどもね、まあ、子供の頃はこういうふうなお話おばあちゃんからとかお母さんから聞きませんでした、うん、こんなお話があるよとか
昔話はね、なんか
聞いたでしょ、
なんかいろいろ思い出してきたりしますけどね。
そうでしょ、はい、そこの山からタヌキが降りてきてなとかっていうふうな聞くじゃないですか、うん、だからまあそういうので聞いたものを全部こうお話にしていったと、はい、だからまあどっかこれね、でも不思議なことに童謡ってどこの国でも同じような童謡なんですってね、うん、不思議なことに、
はいはい
はい、まあそのこの小泉八雲のね神々の国の首都という本があるんですよ、
うん、
これを読んだことありますかね、ないかな、
いや、ないです、
ないですか。これもまたねすごいね、なんていうか文章が綺麗なんですよね、うん、まあ本読むときって、まあ、そこまで意識してないと思ってたんですけども、うん、こういう文章を見て思わずやっぱりその言葉の使い方っていうか、うん、伝える力っていうのが大事だなと思って、うん、と思いましたね、うん、でまあ、伝える力といえば池上彰さんの伝える力にも書いてあったんですけど、はい、アウトプットとインプットの重要性なんですって、うんうんうん、だからアウトプットっていうのはこの本の中では書く力、うん、例えば記事を書くためにまず先輩の話聞いたりとか、
はいはい、
ね、おばあちゃんに聞いたりとか、お話を聞いたりとか、うん、その後それをまとめるっていうようなことなんですけどもね、うん、まあ私たちもこう原稿を作るのにね、ラジオのこうノート書いたりします。女子も書くでしょ、いろいろ。
そうです ね、まあ、最近よく言われてますスマホの時代なんてなかなかね、うん、書いたりすることが少なくなったりしてますけど ね、できるだけノートにいろいろと書いた方が皆さんね、
そうですよね、
いい意味でこう今発想も出てくると思いますし ね、
うんね、うん、私も最近また改めてよく書くようになりましたけども、うん、その思ってることとか自分の、うん、こう良いところ、うん、悪いところっていうのを書いてみると、うん、自分褒め日記っていうのがいいらしいんですよね。
なるほど、
まあ、自分がダメな時は、
うん
うん、まあ、そういうところがこうアウトプットとインプットのうまいあれなのかな。難しいですね、なんか、ね、はい、うん、でその例えば、こんな作品も取り上げられていました。川田康成さんの有名な雪国ね、
はい、
はい、国境国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国だったとかっていう、うん、要するにイメージする力を養うことができると、
うんうんうん、
その文章で、
はい、
これって例えば電車に乗ってておばあさんが乗っていたと、うん、前に座れない、しんどいだろうなとか、うん、そういうことも想像力ですよね、
うんうんうん、
まあ、車の運転もそうですね、煽られ方した時に抜かれて変な抜かれ方したら本当に思うでしょ、
うん、
でももしかしたら急病で誰か家で待ってるんかもしれないとか、うん、まあ、例えばもうトイレが漏れそうなのかもしれないとかね、
う
んうんうん、そういう風にすればちょっと腹も立たない。
そうですね、
うん、車乗ってたらやっぱありますよね、
まあ、車乗ってたら皆さんね性格出ますからね、はい、
どうしてもねやっぱり、うん、ね、抜かされたらうんと思うけども、うん、まあ、そこでグッとねどういう風に思うかということですよね、はい、まあまあそんなこんなでね、その八雲の文章の作り方、うん、神々の国の人って、これはねすごく面白かったですね、
ちょっと読んでみたいですね、
はい、読んでください。これは、うん、日本には、ね、あると思うんですと、うん、そこに日本には熱帯地方のような夕日はないと、
うん、
光は夢の中のように ようにね、うん、穏やかである、うん、本当にそんなんですよ、宍道湖の夕日って、うん、そこに
行ってみたいですね、夕日見にですよ、宍道湖は行ったことあるんですけどね、
はい、 私も写真撮りにね、夕日を撮りに行ったんですけども、うん、まあ本当にね金色というか、うん、もうなんかね泣きそうになるぐらい綺麗な、
それもイメージがね今、うん、
出ました、
出てきますからね、皆さんもぜひ一度ね、うん、新宿に夕日を見に、
そうですね、
行かれたらどうでしょうか ね、まあ、
ね
う
ん、その小泉やくもも見た、
お
ね、夕日ですからね、変わらないでしょうからね、
いや見てみたいですね、うん、見てみたいでしょ、はい、
だから改めてね小泉八雲の怖いお話ももちろん素敵なんですけどね、うん、こういうこの神々の国の島、これね本当にねいい本でしたね、うん、この言葉の使い方とかそういうのがこうキュッてなるんですよ、神々の国の人とか、
うんうん、
読んでみてくださいこれは、はいはい、まあ伝える力じゃないけれども、そういうなんていうかな、あの人にキュッと刺すようなね言葉というか、うん、そういうものがね作れるのは素敵ですよね、
はい、
なかなか難しいですけど、ジョスさんもぜひ読んでください。
はい、
黄昏時が過ぎると霊気のような薄もやいが、湖水や陸上一帯に立ち上り、無限境さながらの万物のお手を表を包み、ゆっくりと、遠近の差を消していく。
なるほど、
はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球と健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは皆さん、ちょっともうね冬になるから小泉八雲も怖いかもしれないですけど
来月もう11月、
そうですね、はい、ぜひ読んでください。それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.